9. 行政情報。富士見市役所。電話 049-251-2711。ファクス 049-254-2000。 10. 10月1日から富士見市自転車の安全な利用の促進に関する条例が施行。問い合わせ交通管理課内線433。自転車は身近な乗り物ですが、危険走行や運転マナーの低下により交通事故が多発しています。この条例は関係者の責務や取り組み方針を定め、町ぐるみで自転車の交通マナーや利用環境を改善することで自転車事故の防止を図り、市民が安心して暮らすことのできる社会を実現させることを目的に制定しました。条例の概要。市が行う主な安全利用対策。市民や関係団体などと協力し、自転車の安全な利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に実施する。関係機関などと連携し、市民に対する交通安全教育を行う。乗車用ヘルメットの着用及び自転車損害保険などの加入促進を図るため、啓発活動及び広報活動を行う。安全に通行することができる道路環境の整備に努める。必要な財政上の措置を講ずるよう努める。学校長は児童・生徒の発達の段階に応じた自転車交通安全教育を行う。市民などが行う主な安全利用対策。市民、自転車の安全な利用について理解を深め、安全利用の取り組みを自主的かつ積極的に行うよう努める。自転車利用者、車両の運転者としての責任を自覚し、関係法令を遵守し、自転車の安全な利用に努める。また、事故防止に関する知識の習得、自転車の定期的な点検、整備、自転車損害保険などの加入に努める。保護者など、幼児、児童、または生徒に対する家庭教育のほか、乗車用ヘルメットの着用や、自転車損害保険などの加入に努める。また、高齢者のいる家族は、その高齢者の身体、判断能力に応じた交通安全対策について助言するよう努める。事業者、従業員に対する啓発、教育、その他の取り組みを積極的に行うよう努める。自転車小売業者、購入者に対し、定期的な点検、整備、損害保険などの加入の必要性、その他自転車の安全利用に関する情報提供及び助言に努める。条例の全文は市ホームページでご覧いただけます。自転車安全利用五則を守りましょう。1. 自転車は車道が原則、歩道は例外。例外は自転車歩道通行可の標識がある区間や、運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者の場合などです。2. 車道は左側を通行。3. 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行。4. 安全ルールを守る。飲酒運転、二人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5. 子供はヘルメットを着用。危険。歩きスマホ、ながら運転。周囲の状況把握ができず、交通事故に直結し、大変危険です。自分だけでなく、周囲の方を巻き込む事故になる恐れがありますので、携帯電話やスマホのながら歩きは絶対にやめましょう。また、自動車や自転車などを運転中の携帯、スマホの使用は 交通違反です。11、認知症の方とその家族などを支える取り組み。問い合わせ、高齢者福祉課、内線398。認知症初期集中支援チームがお手伝いします。認知症の方やその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、それぞれの状況に応じて適切な医療、介護サービスなどにつなげる認知症初期集中支援チームが活動しています。認知症は早期発見、早期治療により進行を遅らせることができる場合があります。また、軽度の認知障害の状態であれば、早期治療と対応で元気な状態に戻ることも可能だと言われています。以下の対象に該当する場合は、高齢者安心相談センター、連絡先は下表オレンジカフェ問い合わせ先を参照へご相談ください。認知症初期集中支援チームとは、認知症の早期診断早期対応を目的に、認知症専門医、医療介護の専門職でチームを作り、訪問して相談に乗るなど関係機関と連携して支援にあたります。支援の対象、在宅で生活する40歳以上の方で、認知症またはその疑いがあり、以下のような状況にある方。専門の医療機関に連れて行きたいが、本人が嫌がって受診できない。介護サービスを受けたいが、なかなか利用につながらない。医療や介護サービスの利用方法がわからない。受診や介護サービスを中断してしまった。認知症の症状が強くて介護や対応に困っているなど。オレンジカフェに来てみませんか。オレンジカフェとは、認知症の方やその家族、福祉介護に関わる方、地域の方などが日々の介護の悩みなどをお茶を飲みながら気軽に相談したり交流ができる場として開催されています。参加費は100円で、事前の申し込みは不要です。気軽にお越しください。表です。名称、時、場所、問い合わせの順。オレンジカフェ武蔵野、ビンヌマサボー。9月28日水曜、11月30日水曜、1月25日水曜、3月22日水曜。いずれも午後1時から3時。市立老人福祉センター瓶沼荘内、所在地東大久保3655、高齢者安心相談センター武蔵野、電話049-255-6320。オレンジカフェ渡戸さん、対象渡戸三丁目在住の方。9月29日木曜午後1時から3時、渡戸三丁目集会所、所在地、渡戸 3-4-3。高齢者安心相談センター武蔵野、電話049-255-6320。オレンジカフェ、9月29日木曜、11月24日木曜、1月26日木曜、3月23日木曜。いずれも午後1時から3時。島田ビル、所在地、山室 2-10-10。高齢者安心相談センター富士見園、電話049-293-1168。オレンジカフェ in エブリワン鶴瀬西、9月19日祝日、11月23日祝日、1月9日祝日、3月20日祝日、いずれも午後2時から4時。生き生き元気塾ウェルカム、エブリワン鶴瀬西内、所在地鶴瀬西 2-8-25。 高齢者安心相談センターエブリワン鶴瀬西、電話049-293-8330。 ミーツカフェ、9月20日火曜、 10月18日火曜、12月13日火曜、2月21日火曜、いずれも午後2時から3時30分。関沢瑞穂園、所在地、関沢 3-23-41、高齢者安心相談センター瑞穂園、電話 049-256-7423、YY 塾、9月23日金曜、10月以降、毎月第4金曜、午前10時から正午、日だまりの庭武蔵野、所在地、水子 1882-1、高齢者安心相談センター、日だまりの庭武蔵野、電話 049-268-5005、表終わり。12、子ども文化芸術大学富士見を開校します。問い合わせ、地域文化振興課、内線252。子どもたちの豊かな感性や創造性、表現力を育むことを目的に開校します。違う学校や学年の仲間と交流しながら、優れた文化芸術に触れてみませんか？対象、市内在住、在学の小学4年から6年生。全講座に参加できること。定員30人。応募多数の場合は抽選。参加費1000円、保険代。開講式で集金します。受講会場や内容によっては実費負担あり。交通費、入場料金。申し込み期限。9月23日金曜、申し込み、各公共施設、市内小学校で配布する申し込み書に記入し、郵送、ファックスまたは直接、市ホームページからも申し込みができます。子ども大学富士見、子どもスポーツ大学富士見に参加した児童も申し込みもできますが、応募者多数の場合は、未受講者を優先します。申し込み先、郵便番号 354-8511、 所在地は記載不要、富士見市役所地域文化振興課、ファクス 049-254-2000。 学校での申し込みはできません。内容は変更になる場合があります。表です。時、内容、場所の順。10月15日土曜、13時から16時30分。開講式。セリフを考えて演劇を作ってみよう。講師、平田織座氏。市役所全員協議会室。12月3日土曜、13時30分から18時。オーケストラを身近に感じてみよう。講師、武蔵野音楽大学管弦楽団合唱団。武蔵野音楽大学、入間市、バッハザール。平成29年1月8日日曜、11時から15時、声楽コンサートを身近に感じてみよう。講師、庄司直文氏、きらり富士見。2月1日水曜、18時30分から21時、狂言の面白さを学ぼう。講師、万作の会、きらり富士見。2月18日土曜、10時から12時30分、サーカスを体験してみよう。閉講式、きらり富士見。表終わり。平田織座氏の講義の様子、昨年度と書かれた写真があります。13、ヘルプカードを配布しています。問い合わせ、障害福祉課、内線323。ヘルプカードとは、援助を必要とする方が携帯し、災害時や緊急時など、いざという時に必要な配慮や支援を周囲の方にお願いするカードです。配布対象、市内在住で、身体、知的、精神障害者、および難病患者で希望する方、 障害者手帳の所持は問いません。記載する内容、氏名、住所、生年月日、緊急連絡先、障害の状況、配慮してほしいことなど必要であると思う欄を記入。配布場所、障害福祉課、富士見市社会福祉協議会。こんな時に役に立ちます。日常的にちょっとした手助けが欲しい時、緊急の時、道に迷ってしまった時、パニックや発作、病気の時、災害に伴う避難生活が必要な時、ヘルプカードの見本があります。使用、運転免許証サイズ、蛇腹折り8面、片面4面、ビニールケース付き。表、十字とハートが配されたヘルプカードのマークがあり、あなたの支援が必要です。ヘルプカード富士見市と書かれています。中、配慮してほしいこと、括弧が不自由です。人工透析をしています。ペースメーカーを使用しています。括弧、発作があります。パニックになることがあります。理由、括弧、アレルギーがあります。内容、括弧。それぞれの項目の頭にチェックを入れる資格があります。説明終わり。ヘルプカードを持っている方が困っている時や支援を求められた際には、皆さんの手助けや配慮をお願いします。
14、新しい国民健康保険、被保険者証を送付します。問い合わせ、保険年金課、内線312。富士見市国民健康保険の被保険者証、以下保険証は10月1日に更新となります。新しい保険証は9月末日までに世帯主の方へ郵送します。記載内容を必ずご確認ください。また、有効期限を過ぎた保険証は、10月1日以降に、保険年金課または出張所にお返しください。郵送課、保険証は簡易書留郵便で送付します。不在などの理由により受け取れなかったときは、三好郵便局にお問い合わせください。国民健康保険資格の取得・喪失・記載内容変更の手続きについて、国民健康保険資格の取得・喪失・記載内容変更には手続きが必要です。必要書類を持参し、保険年金課または出張所で手続きをしてください。国民健康保険の取得手続き。対象、社会保険など健康保険の資格を喪失された方。必要書類、資格喪失日または退職日の証明できる書類、保険資格喪失証明書など、身分証明書、個人番号のわかるもの。国民健康保険の喪失手続き。対象、社会保険など健康保険に加入された方。必要書類、資格取得日の証明できる書類、社会保険証など、国民健康保険証、身分証明書、個人番号のわかるもの。保険証の記載内容の変更。対象、氏名や住所などが変更となった方。必要書類、旧記載の保険証、身分証明書、個人番号のわかるもの。医療機関への一部負担金の支払いが困難な方へ。失業やその他特別な事情により生活が困窮し、医療機関への支払いが困難な方は、 一部負担金の減免を受けられる場合があります。該当すると思われる方はご相談ください。ジェネリック医薬品希望シールをご活用ください。保険証と一緒にジェネリック医薬品希望シールを同封しますので、保険証やお薬手帳に貼ってご活用ください。臓器提供の意思表示について、保険証の裏面に臓器提供意思表示欄を設けていますので、意思表示をお願いします。記入は任意であり強制ではありません。15、豪華商品が当たるにぎわいスタンプラリー富士見る2016開催。問い合わせ富士見市商工会、電話 049-251-7801。 富士見市商店会連合会では、地元の商店街やららぽーと富士見で買い物を楽しんでいただくために、豪華商品が当たるスタンプラリーを開催します。この機会にぜひ地元の商店街やお店をご利用ください。実施期間、9月1日木曜から11月21日月曜。参加方法、市内を3ブロックに分け、参加店舗で買い物した際にスタンプを押してもらいます。期間中に3ブロックでそれぞれ1個ずつ合計3個のスタンプを集めると抽選に応募できます。台紙配布場所、富士見市商工会、市役所、市内公共施設、参加店舗など。応募方法、応募用紙を商工会や市役所などに設置する応募箱に11月21日月曜までに投函、または11月23日祝日の抽選会当日に富士見マーケット内に設置する応募箱に投函。抽選会当日の応募箱に投函された方は、通常の商品に加えて当日応募賞が当たるダブルチャンスの対象となります。抽選日11月23日祝日、抽選会場富士見マーケット会場内、商品旅行券5万円相当、有名テーマパークペアチケット、ららぽーと富士見で使える買い物券、市内の特産物など。富士見マーケット、毎年11月23日いい富士見の日に市役所周辺で開催される、市内の農・商・工業を営んでいる事業者が採れたての新鮮野菜、米、自慢の一品などを販売するイベントです。胸に元気くんと書かれた男の子のイラストがあり、吹き出しに市内で買い物を楽しもうと書かれています。16、身近な生き物と暮らすために。問い合わせ環境課、内線 242。 野生動物について、私たちの周りにはカラス、ハト、タヌキ、ハクビシンなど様々な野生動物が暮らしています。野生動物は法律によりむやみに捕獲したり手を出すことは禁じられています。人と生き物が良好な関係を保つため、次のことに気をつけましょう。餌をあげないで。野生動物への餌やりによって自分で餌が取れなくなる、数が増えすぎるなど動物の習性や生態系に大きな影響を及ぼします。また餌やりで特定の場所に集まることにより 糞や鳴き声などで近隣の方に迷惑がかかります。ゴミを適切に管理しましょう。生ゴミを含む可燃ゴミなどは集積所のネットでしっかりと覆ってください。人間の出したゴミが餌になることによって都市部でカラスが増加するなど野生動物の生態系に影響が出ています。不要になった農作物も野生動物の餌となります。できるだけ野生動物の手が届かないようにしましょう。アライグマによる被害拡大。アライグマはペットなどとして輸入・飼育されていましたが野生化し生息域分布を拡大しています。市内でも農作物が荒らされたり家屋への侵入などによる被害が発生しています。アライグマは見た目は可愛らしく見えますが凶暴な野生動物です。むやみに近づいたり餌を与えたりしないようにしましょう。猫の飼い方について。室内飼育に努めましょう。猫の放し飼いは糞や尿の悪臭、鳴き声などによるご近所トラブルとなるほか、猫の怪我や感染症の危険があります。大切な飼い猫の安全やご近所トラブルを避けるためにも室内飼育に努めましょう。飼い主のいない猫について。動物愛護の思いで餌を与えていることがご近所トラブルに発展してしまうこともあります。餌を与える場合は必ず近所の理解を得て次のルールを守りましょう。餌の食べ残しや糞の始末をする。近所の迷惑にならない場所を選ぶ。トイレのしつけをする。不妊手術をする。詳しくは埼玉県ホームページ地域猫活動実践ガイドブック野良猫を減らすためにをご覧ください。問い合わせ埼玉県動物指導センター南支所、電話048-855-0484。17、緊急時保育サポーター募集。申し込み問い合わせ緊急サポートセンター埼玉、電話048-297-2903。緊急時の子どもの預かりや病児の預かり、送迎などを支援するサポート会員、有償ボランティアを募集します。1回ごとの活動が中心となりますので空いた時間を使って始めてみませんか。サポート会員になるには先の講習会への参加が必要です。時間、いずれも午前9時30分から午後4時30分。場所、鶴瀬西交流センター。日時、内容、10月3日月曜、緊急サポートの活動について、新生児の保育と昨今のお母さん事情、10月4日火曜、子どもの体と心の発達、生活、遊び、10月5日水曜、小児の病気の特性、病児の観察とケア、感染予防。10月6日木曜、子どもの事故と安全管理、応急処置、車の送迎、リスクマネジメント。11月7日、9日、10日、11日に、富士見野市でも同じ内容の講習を行う予定です。保育士、看護師の資格をお持ちの方、子育て支援に関わる活動をしている方は、 講習の一部を免除できる場合があります。サポートの利用者も随時募集。サポートを利用するには登録が必要です。登録はホームページからできます。詳しくはお問い合わせください。 http://byoujihou.blog.shinobi.jp 18。高齢者が悪質業者に狙われています。問い合わせ消費生活センター、電話049-252-7181。高齢者は悪質業者などに狙われやすい傾向にあります。トラブルに遭わないために、消費者被害の事例や悪質商法の手口などの情報を集めておくことはとても有効です。ここで相談の多い事例を紹介します。消費者被害を未然に防ぎましょう。電話勧誘販売。不意打ち性が高く、強引な勧誘や虚偽説明などの問題もある。断ってもしつこく勧誘を続けたり、深夜や長時間の勧誘を行い、契約を迫る業者もいる。家庭訪問販売。頼んでいないのにもかかわらず自宅を訪問し、強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘をするなどの問題も多い。無料点検を口実に高額な修繕工事を勧誘する手口もある。劇場型勧誘。代わりに購入すれば高値で買い取る、名義を貸してほしいなどと立場の違う複数の業者が投資など金融商品について電話で勧誘し、さまざまな役を演じて言葉巧みに金銭を騙し取る手口。語り商法。身分詐称。販売業者が有名企業や市役所などの公的機関の職員またはその関係者であるかのように振る舞い、個人情報を聞き出したり、商品やサービスを契約させる商法。ワンクリック請求。パソコンや携帯電話でアダルトサイトなどにアクセスしたところ、いきなり、登録ありがとうございますなどと表示され、高額な料金を請求する手口。退会するときは連絡するよう案内され、退会料金を請求されたという相談も多い。消費者へのアドバイス。一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯は特に注意が必要です。高額な契約は一人で決めず家族などに相談しましょう。必要のない勧誘は必要ありません、買いませんはっきり断りましょう。うまい話は悪質商法の可能性が高いため、特に気をつけましょう。身近な高齢者が消費者被害に巻き込まれているかも、この契約は大丈夫か心配など、不安な時は消費生活センターへ相談してください。
19. 桜のオーナー募集。祝い事などの記念として舞桜を植えませんか？問い合わせ地域文化振興課内線251。緑の普及推進を図るため、今年度も桜のオーナーを募集します。この事業は皆さんにご参加いただいて河津桜を植樹し、長く愛され親しまれる桜並木を新たに作り、 将来の観光スポットとすることを目的としたものです。これまでも富士見江川沿い山崎公園付近、第二運動公園の周辺、下野谷公園に多くの方が植樹しています。お子さんの誕生、入学、卒業記念、結婚記念などの思い出をオーナープレートに刻んでみませんか。対象、個人、企業、団体、市内外は問いません。ただし、1世帯、1団体につき代表者のみ。すでに桜のオーナーとなっている方は応募できません。植樹場所、下野谷公園、本郷中学校東側、貝塚1丁目付近。本数10本。植樹は平成29年1月から2月を予定。オーナー代金、寄付金、1本1万5000円。申し込み方法、申し込み書に記入し、郵送、ファックス、または持参。市ホームページからも申し込みができます。申し込み書の配布、地域文化振興課、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、西出張所、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、市ホームページ。募集期限、9月30日金曜必着。申し込み者多数の場合は、11月中旬までに抽選を行います。申し込み先、郵送、郵便番号 354-8511、所在地は記載不要。富士見市役所地域文化振興課。持参、地域文化振興課、及び申し込み書配布施設。ファクス、049-254-2000。市ホームページの応募フォームをご利用ください。オーナープレートイメージの図があります。縦85ミリ、横205ミリのプレートに、桜のオーナー結婚記念植樹、富士見太郎花子、平成丸年丸月丸日、と書かれています。オーナープレートには、氏名、記念日など、14文字以内を刻めます。特殊な文字は、ご希望に添えない場合があります。オーナー、プレート掲載、期間は10年間です。所有権は市に帰属。20、新入学児童の就学時健康診断。問い合わせ、学校教育課、内線626。来春、小学校へ入学するお子さん、平成22年4月2日から、平成23年4月1日生まれを対象に、就学時健康診断を行います。該当者には、健康診断通知書を9月7日水曜に発送予定です。9月15日木曜までに届かない方は、お問い合わせください。保護者の方は、健康診断通知書、および就学時健康診断表、問診票、必要事項をあらかじめ記入、筆記用具、上履きを持参し、お子さんと一緒に会場校へお越しください。就学時健康診断日程、受付、いずれも午後1時から、開始、午後1時30分、鶴瀬代償、大井償は午後1時20分。会場校、実施日。鶴瀬償、10月18日火曜。水谷償、10月11日火曜。南畑償、 10月28日金曜、関沢症10月25日火曜、葛瀬症10月4日火曜、水谷東症10月14日金曜、諏訪症10月14日金曜、瑞穂大症10月21日金曜、針ヶ谷症10月17日月曜、富士見野症10月24日月曜、鶴瀬大症10月7日金曜、大井症10月25日火曜。21、パソコンで手続き OK、 電子申請サービスをご利用ください。問い合わせ情報システム課、内線531。パソコンから引っ越しに伴う水道手続きや一般家庭粗大ごみ収集の申し込みなど、市へのさまざまな申請をインターネットで行うことができます。富士見市ホームページのオンラインサービスから電子申請をクリックし、電子申請届出サービスの窓口はこちらですから入ることができます。富士見市ホームページの画面の写真があります。電子申請をクリックと書かれ、場所が示されています。22、市指定給水装置工事事業者新規、問い合わせ水道課、内線525。新規登録された給水装置工事事業者をお知らせします。給水装置工事事業者、住所、電話番号。株式会社共栄、所沢市三ヶ島5-865-7、電話04-2938-1177。埼玉日課サービス株式会社、さいたま市北区宮原町2-111-8、電話048-666-1101。23、上下水道に異常があるときに、9月・10月の当番店。問い合わせ水道課、内線525、下水道課、内線427。宅地内で突発的な漏水や下水管の詰まりなどが発生したときは、市が指定する下記の当番店、または管工事業協同組合事務所に修理を依頼してください。修理代自己負担。工事店の都合により、当番店が変更することがあります。マンション、アパートなどは管理者へ連絡してください。表です。日、曜日、工事店名、電話番号の順。9月1日木曜、有限会社松崎工業所、049-251-3961。以下、市外局番049は省略します。2日金曜、3日土曜、共和工業株式会社、252-2188。4日日曜、5日月曜、有限会社細谷観光、251-1479。6日火曜、7日水曜、岩田工業所、048-472-1026。8日木曜、9日金曜、有限会社武井設備、258-3525。10日土曜、11日日曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。12日月曜、13日火曜、有限会社篠田設備、252-0858。 14日水曜、15日木曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。16日金曜、17日土曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。18日日曜、19日祝日、有限会社高野水道工業所、251-3937。20日火曜、21日水曜、有限会社秋山設備、251-5794。22日祝日、23日金曜、有限会社中川建設、261-0574。24日土曜、25日日曜、株式会社三栄工業、251-0719。26日月曜、27日火曜、有限会社神保水道、253-3515。28日水曜、29日木曜、有限会社吉見水道、251-8387。30日金曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036。10月1日土曜、有限会社三枝鉄工所、254-2036。2日日曜、3日月曜、株式会社藤島工業所、262-2928。4日火曜、5日水曜、有限会社松崎工業所、251-3961。6日木曜、7日金曜、有限会社斉藤水道工業所、251-1363。8日土曜、9日日曜、有限会社細谷観光、251-1479。10日祝日、11日火曜、有限会社武井設備、258-3525。12日水曜、13日木曜、有限会社篠田設備、252-0858。14日金曜、15日土曜、有限会社富田設備工業所、251-1046。16日日曜、17日月曜、岩田工業所、048-472-1026。18日火曜、19日水曜、有限会社高野水道工業所、251-3937。20日木曜、21日金曜、共和工業株式会社、252-2188。22日土曜、23日日曜、有限会社岡部ポンプ店、251-5418。24日月曜、25日火曜、株式会社三栄工業、251-0719。26日水曜、27日木曜、有限会社中川建設、261-0574。28日金曜、29日土曜、有限会社秋山設備、251-5794。30日日曜、31日月曜、有限会社神保水道、253-3515。表終わり。関工事業協同組合事務所、電話049-255-5611。月曜から金曜、午前9時から午後4時。行政情報終わり。